ででんってところで、じゃあ、
はい、
でここから後半に入るんですけど、
はい、
そう、同性婚のできる国に行きたいです、
うん、
で、
うん、
ソキ君の意見としては別に形式上パートナーシップ制度とかあるし、日本でもまあ同性とかできるから、事実上まあ結婚みたいなことできるのに、同性婚わざわざできる国に行く必要あるんですかっていう話ですよね。
うん、そうですね、まあ、否定的な意味でも何でもなくて、単純にこう、うん、そこに対するモチベーションって多分かなりあると思うんですよね、
うん、
そのわざわざ結婚っていう、
うん、
わざわざっていうとちょっとまた言葉があれですけど、なんかそこのモチベーションを聞きたいっていう
ことですね。いやー、マジでナイスな質問でして、
はい、
そう、でもなんか僕も現状迷っている部分でもありまして、
うん、
まあ日本で、まあじゃあ、僕基本的に外国人が好きじゃないですか。
うん、
で、日本にも外国人いて、今増えつつあって、
うんうん、
じゃあ、日本で出会った人と日本で過ごした方が仕事的にも、いろいろ考えると良いのでは、みたいなことを思う部分ももちろんある、
うん。
で、それが一番いいルートな気もしなくもないんだよね。
うん、
しなくもない。それは一つ、ありありのあり案件で、すごくいい選択肢です。僕にとっても、
うん、
僕普通に日本語使って仕事したいからね。海外に憧れとかほぼ別になくって、
うん、なんか海外に住みたいとか英語でとかそういうのじゃなくて、うん、単純に海外の人の方が好きだから、
そうタイプだし、
うん、
でなんか日本にいる外国人ってなんかちょっと日本ナイズドされて、そこがちょっとね、
そうなんです、
ね、なんかね、
性格的、あ、謙虚さを獲得してしまってる、
謙虚さとか獲得してんだよね。
あ、確かに日本に住んでたら多分そうなります
よ、ね、なるの、うん、マジでなってて、
はい、
何なんだろうね。いや、なんかおもろいんだけど、それもそれで、
はい、
好きっちゃ好きなんだけど、
だ、はい、まあ、ただタラヤさん的にはやっぱり本場の外国人というか、
なんかね、ワイルドで、
はい、
羅漢的な感じの、
うん、
あのおもろさ好きなんだよな、
うん、
まあ見た目とかも含めてね、
うん、
え、ごめん、
やっぱり、はい、
え、なんだっけ、何の話だっけ。
で、それでなんで、
あ、そう、ありありのあり案件、
はい、はい、日本では、日本でっていうのもありだけど、
ありありのあり案件なんだけど、一方で、
うん、
まあ、カナダ住んでみて、まあ、カナダは LGBTQ の人が一番住みやすい国、スコア、
うん、
一番高い国なんですけど、多分、なんか同性婚ができる国とできない国で雰囲気が若干違うと思っている。
はい。
っていうのは、その、まあ、当事者の、その恋愛に対する真剣さもそうだし、
うん、あ、
まあ、ストレートとか、LGBTQ 以外、まあ、LGBTQ 以外っていう言葉がま、正しいかわかんないんだけど、まあ、みんなが含まれるような気もしてて。
まあ、はい、まあ、いわゆるマジョリティというか、ストレートというか。
まあ、そう、ストレートという人がいたとして、
うん、
なんかそういう人たちも受け入れ具合が、若干こう、うん、なんか、段階が違うような気がしている。なんかもう、いて当たり前すぎて、っていう感覚がある一方で、やっぱ、日本とか韓国は存在自体がない。まあ、中東とかが多分一番ひどいと思うんだけど。
宗教的にね。
うん。
うん、
なんか、もう絶対言えないとかではないけど、うん、なんかやっぱその、え、そうだったのみたいな。
うん、なんかそんな感じっすよね。
なんか、想像もしてなかった。
うん、
なんか、ネガな意味はないけど、想像してなかった。
うん、
でもなんか、想像してないっていうか、なんか自分に対して長年、まあ昨日会った人はそうだったんだけど、なんかその、長年一緒にいて、想像したことがなかったからびっくりした。ネガじゃない、みたいな、
うん。
その人の場合はなんかもう、そもそも、まあカルチャーに傾倒してるというか、なんか、なんでもありなカルチャーとか、カルチャーが好きな人だからもう、そこに絶対イエイとかって含まれるし、
うんうんうん、
なんかそこ絶対許容してる範疇だし、うん、もう結構当たり前に存在するっていうタイプの思想を持ってる人だったけど、なんか僕はそうっていうのを感じてなかったらしくて、意外に、だからなんかそれでびっくりしましたけどみたいな、ネガな意味ではないですみたいな言ってて、でもなんかそれってシンプルにどんな人でもその可能性があるっていうのを当たり前のものとしてないっていう感覚があるんだなって思ったの、
う
ん、
そうですね、
そこまでカルチャーに長けてる人でもそうなっちゃうっていう、うん、
そうです
ね、これカナダにいるバカな人、もうカルチャーとかも興味ないし、まあ頭悪いしみたいな、何も考えてませんみたいな、人でもあげいるよねみたいな感覚は多分あると思うの。なんかそういう浸透具合の違いみたいなのがあるっていうか、なんか結構多分法律とかそういうものの存在って多分でかいと思うんだよね。っていうのもまあ台湾、まあアジアでいうと台湾とか、まあいた国の中で思うから、まあ思うし、まあアメリカ人とかもさ、まあ全然普通にいるよねみたいな、まあ、州とかによって多分違いはあると思うんだけどさ、なんかあんまりこう外国人の友達でなんか、え、ゲイだったのみたいな、びっくりするみたいなくだりってないような気がしてて。なんかそのカナダってさ、いろんなさ、人種、まあヨーロッパ人とか南米とかもアジアとかいろんな人がいるから、なんかいろんなサンプルと合う中で、なんかこの感覚がやっぱ普通だよな、みたいなのに僕がなったから、まあオープンマインドになって、こうもうスッキリ言えたっていうのがあってさ、だからそういう国、はい、それが当たり前になってる国に住みたい。し、なんか、僕はなんか鈍感で日本にいた時に、なんか抑圧されてないって勘違いしてたけど、なんかいてみて、いや、抑圧されてたんだ。
ああ、やっぱそうなん
だ。言えなかったんだ、みたいな。手をつなげないこと、人目を気にすることって変なことだったんだ。
そうっすね。いや本当にこうなんかたまに思いますもんね、なんか自分は最近は割となんて言うんですかね、あんまり隠さなくはなったけど、結局やっぱり街中じゃ手つなげないし、なんかカミングアウトもそんなにしてなんて当たり前のようには言えないし、やっぱり抑圧されてるんですよね。
そう、当たり前に抑圧されすぎて、当たり前に、なんか幸せになる手段を一個消してたんだよね。結構それが衝撃だったんだよね。なんかその、みんな、日本だとさ、まあそれこそ僕の世代とかさ、どんどん結婚していて。だけど、日本にいた時は、その、みんなが当たり前に得てる幸せが当たり前になくて、当たり前がない上で、どういう幸せを築こうかなって、なんか前向きに考えてたんだよね。なんか僕、後ろめたく考えるっていうことが多分無駄だと思ってるから、なんか今ある手駒の中で、なんかどう自分を楽しませてあげるかみたいな考え、方で生きてんの、
はい、
でその中で当たり前に恋愛とか結婚とかなくて、まあそれはアジア人がタイプじゃないとかそういう要素もあるんだけど、
はい、まあ、日本でって考えるとそういうものはなくて、でその中でどう生きるかみたいなことを考えてたけど、そもそもそれないことがおかしいというか、ある国もある
ないし、言えないって意味わかんないし、周りの目気にして、
いやー確かにな、
手をつなげないっても意味わかんないし、なんか、そこの、なんかそこ、だからそこの、その部分にどのぐらい自分の価値を置くかみたいな、相談が始まるんだよね。
あ、その、当たり前に抑圧されてることに対して、
うん、
まあ、いっか、まあ、日本好きだし、で、終わるのか、いや、やっぱりそういう、そこは譲れないから、海外行くのかみたいな。
そう、私、真の愛みたいなものを、はい、人生の中で追求したいかどうかみたいなのもあってさ。え、なんかさ、なんかちょっと話脱線するけど、僕の中で繋がってることなんだけど、なんかその、日本人女子の友達が、まあ、カナダでできます。はい、で、相手は外国人ですって話の時に、なんか一個、なんか疑問というか、なんか日本と言っていいのかわからんけど、変だなって思ったのが、
はい、
じゃ僕のめっちゃ仲いい子がラテン系と付き合ってます。
はい、
で、二人は、セフレなんです。だけど、はい、まあ、恋人っぽいこともしてるんだけど、まあ、付き合わないのね。で、まあ、付き合わない理由は、彼が今、その、結婚相手が本当に必要かどうかわかんないから、 今なんか決めらんないみたいな、
うんうんうん、
で一方で僕の仲いい友達は、まあ、結婚したいっていうフェーズ、じゃあフェーズ結婚相手探したい
そうですね、
フェーズなんだけど、まあその男の方がさ、君がなんか母国語で喋ってるところを見てみたいみたいなこと言うんだよね。で本当の君が何を思ってるか知りたいみたいな。
ああ、だから日本語では話してないってことですね、そこの。
あ、そう、ラテン系だからなんか英語で喋るのね。第二言語同士で。
ああ、そっかそっか。
で、で、一緒に遊ぶこととかがあって、で、その女の子は、はい、その彼氏の前になると、結構こう言葉を選んで喋ってるの。その英語か母国語じゃないっていうのもあるけど、
うん、
なんかその、こういう風に思われるためにこう言おうみたいな感じで喋っているっていう雰囲気を僕は感じて、
うん、
なんかこれだと確かに彼の方は本当はこいつ何思ってんだろうって思うだろうなみたいな、
うんうんうん、
思って
それが透けて見えてるわけですね。その日本語がわからない、本当に普段喋ってる日本語の意味はわからないけど、なんか何を考え、本当に何を考えてるのかがちょっとつかめてないっていうのはラテン系の彼も感じちゃってるわけです。
感じてて、で僕結局そこ言語の話じゃないと思ってて、
うん、
なんかその、うんうん、日本人女子の恋愛、外国人との恋愛の話けど、なんか結局、うん、価値観が合わないとか、
うん、
なんか何を思ってるか分かんないみたいなことで振られたりとかしてるケース多い気がしてて、でこれ何の違いなのかなと思った時に、うん、僕でも結構これ当たり前だなと思ったのが、
うん、
なんかこれなんか日本に来てオーストラリア人と僕最初2回ぐらいセックスした時に、そのオーストラリア人に話した時には、あ、わかるかもみたいになったんだけど、
はい、
なんかその日本って、まあ、会って3回目で付き合うとか、
はい、
まあ、このぐらいの人と結婚するみたいなのを当たり前にしてるけど、なんか海外って割となんかデーティングとかその文化が、もうそれが最たるものだと思うんだけど、
はい、
なんか本当にこの人が自分とマッチングっていうか、その本当に最後の一人、恋愛相手としてボーイフレンドに値するかガールフレンドに値するかみたいなのを結構真剣に考えるカルチャーがあるからこそすぐ付き合わないし、いろんな人と最初会って本当に幸せにお互いなれる人を探してるっていうスタンスがデーティングっていう形式に現れてると思う。
はい、
まあ、デーティングっていうのはなんか、まあ、なんて言うんだろうな。フェーズがいろいろあって。
うんうんうん。仮交際みたいな。まあ、
そう。恋人っぽいことするんだけど、別にガールフレンド、はい、ボーイフレンドじゃないよ、みたいな感じの文化なんだけど。で、日本は逆じゃん。3回目付き合うかどうか決めなきゃ、なんかフラフラしてるみたいな思われる、
うんうんうんうん。
で、なんか結婚も割と当たり前にツイッターとかで、まあ、年収こんぐらいで、仕事はこれで、みたいな。
うん、
で、身長はこれ以上で、みたいな。当たり前になんかそういう条件で相手とか探してるけど、
うん、
なんかそれって結婚をうまくさせるための交際であり、
うん、
なんか理想の恋愛をするための交際でありみたいなのが、
うん、
なんかその形式が先に来ちゃってる気がして、
うん、はいはい、
なんかそれで本当に幸せになれるって思ってんのどうなんだろうみたいな。なんか年収じゃあ500万以上の人で身長このぐらいで、まあ、性格に多少なあってもそこは許すみたいな。
うんうんうん、
だからそういうので決めんって、なんか本質的じゃないっていうか、なんかその、
うん。そうですね。まあなんか難しいですけど、僕はそう、僕もそう思うんですけど、
うん、
なんかそれはいわゆるこう恋愛結婚とか、そういうものを重視してると、そういうふうに思うんですけど、
うん、
まあ、今の時代にあんまり合わない考え方、かもしれないですけど、いわゆるこうステータスとしての結婚とか、
うん、
昔のお見合い結婚とかってそうじゃないですか。
あ、
なん か家庭同士のつながりとか、
はい、
あとそもそも結婚することが重要とか、
うん、
子供を持ちたいとかっていうのもあると思うんですけど、なんかそこに逆に重きを置いてる人からすると、別にまあ最低限の条件が合えばいいよねみたいな割り切ってる人もいるんじゃないかなという、まあ今はそういう人少ないと思うんですけどね、
はい、
恋愛的なところからスタートする、
うん、
そことの価値観のマッチングを、あ、でも、うんうん、まあまあまあそうなんだけど、でもなんかあれってことですか、条件というか形式的にやってる人が多いんじゃないっていう話ですか。
僕もごめん、なんか話飛んでると思ったんだけど、なんかその僕はね、そう、結局なんか真の愛が欲しいんだよね。で、
真の愛。
で、なんでなら、なんか友情の中にも真の愛とかってあるのね、僕の中で。だ
わか
から、
りますよ。
問題ない、そっちでも問題ないし、そういうのが欲しいんだけど、なんかそういう真の愛を、なんか僕は形式とかに全く本質的には興味ないけど、なんか同性婚っていう箱があることによって、真の愛を求めてる人が、やっぱなんか多くなると思う。だから僕みたいになんか諦めてた、日本で当たり前に諦めてた人が減るとさ、その分なんか真剣になれる人が増えるやん。
そうだと思います。いわゆる永続的な関係っていうのが結婚のその根幹的なところだと思うんですけど、そういう制度ができることによって永続的な関係を求める人も増えてくるし。
そう。一個のやっぱオプションとしてあると全然違うですね、多分。で、僕、同性婚ね、しかもオープンリレーションシップとかでも全然いいし。だからなんか、そういうマインドにやっぱなれる環境にいて、
真実の愛を探して、
はい。
その人と同性婚したい。
そう、相乗りみたいなこと言ってますけれども。
ああ、なるほど
ってい
ね。
う感じで、なんかそれ、なんか真の愛っていうものの価値が結構重くて、まあ僕恋愛において真の愛をゲットしたことがあるかどうかわからんのだけど、まあでもなんかその、やっぱ年齢とともに気軽に会える友達とかも減っていく中で、まあ現実的なちょっと話になると、その、まあ家の近くにある気になる店に行きたかったとしてもさ、もう結婚してたりとか子供いたりとかしたら気軽に誘えなくなる
そうっすね。
から、そういう時にやっぱ、しかも僕、やっぱ社会的にもメンタル的にもやっぱ強い人間じゃないから、一緒になんかこう、僕の弱さも相手の弱さなんかお互い補える人必要だな、みたいな。で、なんか、近くの店になんか気軽に誘っていけるみたいな関係性の人欲しくってさ、なんかそれ気づいたのはなんかそのカナダでめっちゃそのシェアハウス入ってて、そのうちの一人がもうめちゃくちゃ仲良くなったの。でもめっちゃお互い毎日一緒にご飯食べたりとか、気になるお店行ったりとか、まあ友達だったんだけどなんかもう家族みたいになってきてさ、なんかそういう愛を、なんかさ、愛をもらいたいわけじゃなくて、与えたくもあるんだよね、なんかその。あいつが
な
こ
る
れ
ほど。
食うかもしれないから、多めに作っとこうとか、これ買ったら喜ぶ。まあ貧乏、お互いに貧乏だけど、これ買って一緒に食べたら楽しいなとか、ここにあいつと行きたいなとか、なんかそういうのが本当に尊くて、なんか本当にそういう瞬間を増やすことが、
ああ、
なんか、
確か
自分の人生の輝きだし、なんか、
に。
幸せを増やすことだと思うんだよね。
ああ、なるほど、なるほど。
だからなんか、ただ、
愛を与え合うこと。
そう、単純にただ生きたいだけとか、なんか、資本主義の濁流に飲まれて生きるだけとか、なんかもったいなさすぎて、それに比べると、だからなんか、どこまでそこに犠牲を払えるかみたいな話でもあるんだけどさ。なんかそう、それぐらい、なんか、形式とかじゃなくて、どうせこう形式っちゃ形式なんだけど、それがあることによって得られる真の愛が本当に欲しいということを感じてるんです。
いやー、でも分かりますよ。その日常の中で、ああこの人これ好きそうだなとか、ちょっとお土産で買って帰るかなとか、その彼が好きそうなものを見つけたら写真で送るか、なんかそういう日常の中に愛が増えてくるんですよね。
ねえ、ほんとそう。ね、
そ
そ
れ
れ
は
家族
尊
でも
い
い
で
し
すね。
さ、友達でもいいし、恋人でもいいし、なんだけど、やっぱ長年一緒にいられる確実にというか、
そうですね、
そう、
一番、
ねえ、
ある意味自分を最優先してくれるというかもあるし、友達だと相手に家族ができた場合、 まあそっちの方が優先度が高くなるのが一般的なので、
そう、
うん、まあそうですよね。
そう、同棲したいな、同棲したいなってなってますね。なんか逆になんか今寂しいもん。
ああ本当ですか。
うん、僕日本で寂しいって思ってなかったんだけど今寂しい。
そうか、
うん、
シェアハウスしてた時に比べると、
うん、なんかもちろん、てかなんかなんていうんだろう、なんか会える友達はさらに増えたんだよね、
うん、
も
う
外国人も増えたし、で日本に結構帰ってきてて、
うん、
友達、会える友達の選択肢とかも多分倍ぐらいに増えてて、
うん、
で逆に今お金なくてなんか会いきれないみたいな感じなんだけど、うん、でもなんかなんて言うんだろう、やっぱ同棲してて半分家族みたいな存在とかがでかくてさ、
うん、
そう、つまるところ同棲したいんですわね。うん、
詰まるところ、
うん、だからなんか寂しいんだよ。
まずは同棲、
家族もさ今シェアハウスみたいになってさ、
うん、
お母さんはいないし、ご飯全部自分で、うん、自分の作るし。
あ、そうなんですね、
うん、あ、なんか寂しい、寂しいし自分は弱いって思うから、
うん、
なんか強がんないで普通に誰かみたいな。何このラジオ。
いやなんかあれですね、うん、同棲、なんかわりかし、まあベタなんか よくある話といえばよくある話です
。ああそうかも。
同棲に憧れるって
憧れるっていうか、なんかもう一回その、
うん、
まあ、恋人ではないけど、
うん、
知ってしまったがゆえの寂しさだよねって思ってる、
うん
うん、なんか本当に、いやーなんか僕の部屋でさ、そのルーメイトがなんかギター弾いて歌ったりとかして、
はいはい、
なんか共鳴とかしてたんだよな。
はい、共鳴。
なんかスピッツのチェリーを歌ったら、
はい、
めっちゃ泣けて、
はい、
その子が部屋で一人で、うん、で何回歌っても泣けるみたいな、
うん、
で僕の前で歌って泣けるか検証するねみたいな、
うん、
でやったら泣けなくて、
うん、
泣けねえじゃんみたいになったの、
うんうん、
でもなんか僕それ聞いて泣いちゃって途中からでなんで泣いたかっていうと、
はい、
なんか途中から僕に歌ってんのかなみたいな思ったの、
はい、
でその瞬間がその子にもあって、
うん、
なんか途中で泣けないって気づいたから途中からタラレバに向けて歌い始めたみたいな、
うんうん、
言ってて、
それが伝わったんだ。
そう、なんか僕それでちょっとなんか声の感じ変わった瞬間みたいなのがあって、
うん、
なんか僕若干そのカナデってスピッちゃったんだけど、
うん、
なんかそのなんて言うんだよな、
スピッツだけにね。
そう、スピッツだけにスピッちゃって、なんかその、
はい、
感覚五感とは別になんか人間が作り出すなんか磁場とか、はい、そういうの多分あってなんか分かっちゃうんだよね人って多分。
マジっすか。なんかよくあるとんでも科学みたいな、電子レンジから電波がとかそういう話ではない
ですか。でもさ、なんか絶対あるくない、なんかその嫌いな人が来ると雰囲気悪くなったり、
はい、
なんか存在感あったりさ。
ああそういうのは分かります。
なんかさ、目に見えてないんだけど、
うん、
なんか向こう側になんかあるとか、
うん、
この人今こういうこと思ってるだろうなとか、
うんうんうん、
なんか今感じてる感覚絶対一緒だとか、
うん、
なんかそ、なんかセックスとか最たるもんなんだけど、
はい、
なんかセックスってさ、なんかその、うん、究極さ、じゃあその、なんかデカマラがめっちゃ気持ちいい要素だとして、
うん、
なんかそこだけを追求したらさ、
うん、
なんかぶっちゃけその生身のデカマラを使わずにディルド使ってセックスすればいいじゃん、
う
ん
う
ん、
そうですね。
でも人はなぜか生身を求めるじゃん、
うん、
でそこってなんかお互いが作り出す雰囲気とかで、
うん、
なんか生み出されてる気がするんだよね、その快楽。
なるほど。
なんかただその棒と穴のフィット具合がいいっていうよりは、
うん、
二人の作るバイブスが、
うん、はい、
合ってるからそうなるみたいな、
はい、うん、
なんかそういうところになんか結構ガチにパワーがあるんじゃないかなって思ってて、うん、なんかそれを感じるというか、そういうのを感じると人って気持ちかったり気分が良かったり、
うん、
最高な気持ちになったりすると思う、
うんうんうん、
でなんかその共感なのかな、
うんうんうん、
なんかドラッグクイーンとかのショー見ててさ、ドラッグクイーン見てていいなって思うのは、なんか本当に歌って踊って気持ちよさそうな顔する。
ああ、そうなんすね。
そう、それに共鳴してる観客が、まあ歌手とかもそうだと思うんだけど、すごいいい声で歌って気持ちよさそうな感じを見てると自分も共鳴していい気分になるみたいな。セックスもそうで、相手の顔を見て、この人めっちゃ感じてるみたいなのに自分も共鳴して自分も気持ちよくなるみたいな。
なるほど。
でもそれってなんかその人を好きだったりとか、親近感を持ってたりとかしないと成り立たなくて、だから深い人間関係っていうのには価値があると思うんだよね。で、そういうことを作り上げていくと気持ちよかったり楽しかったり幸せを感じる瞬間が多い人生になるから、人間関係って一番大事な要素なんだと思うんです。
そうですね。
はい。
で、その人間関係を、そ
その
自分の思うような人間関係で言うと、永続的で
う。うん。
な関係が望まし
し、なんかその恋愛でそ
い。
こをどこまで探れるかっていうのを35歳ぐらいまで挑戦したいっていうの
なるほ
が
ど。
今の目標で、35歳までに同性婚したいって思ってる。一旦。
なるほどね。
というね、ご報告でしたね。
なんかすごい あれですね。なんかすごい、なんか、なんだろう、単純にこう結婚したいとかそういう感じじゃなくて、愛に 愛に触れたんですね、
そう、僕、
単
愛
語
に
で。
触れちゃったんだよね。愛に魅了されてる。愛が欲しい。中毒になっている。こんな正直に言う人いなくない？
初めて聞きました
でもなんかそういうことな気がすんだよな。人生って。
そうですね。
で、愛はお金で買えないとか、本当にそうだなって思っちゃってる。なんか、愛はお金で買えるって思ってる人って、多分愛の価値とか知らないだと思う。ただそれだけ。だから、僕にとっては今愛がすごい価値がありまくる。
そのために海外。
ねえ、なんかラストチャンスか
なな
っ
るほど
て。
ね。そうっすね。なるほどね。だから、それを叶えるために、まあ仕事も考
そ
えながら、海外に行ける仕事。
う。そう、タラレバは今一世一代のワンピースをゲットするための船出に出ている。
おお
大秘宝をゲットできる挑戦をしたいけど、グランドラインはすごく険しい。僕の船はすごく揺れてる。だけど、5年後には多分もう海に出れなくなってる。だから
じゃあ
今出るしかない。
まだ船が持ちこたえれるうちに。なるほどね。
宝物欲しいよ。人生の宝物欲しいよ。どうまとめればいい？
いやでもなんかそういう観点で同性婚したいって言ってる人はあんま聞かないんで、なんかちょっと予想外な方向でしたね。
でもなんかさ、昔のリアル一個思い出したんだけど、なんかその人スウェーデンだっけな？スイスかスウェーデンかに住んでる人で、で、日本に来てて、で、リアルしたんだけど、まあ僕タイプじゃなかったから一回で終わっちゃったんだけどさ、なんかその人が結構それ多分5、6年ぐらい前、5年ぐらい前かな？わかんないけど、結構前で、なんかその人がさ、なんか日本って真面目に結婚したい人とか、はじめに交際した人少ないから、
ゲイだと。
そう、なんかそれがもったいないっていうか、なんか残念って言ってて。
なんか言ってましたね、そういえば。
そう。で、スウェーデンでも、なんか、スウェーデンにいてから、そういう風に、なんか結婚とか真剣に考えるようになったんだよねって言ってて、僕その時全く何言ってるかよく理解できなかったんだよね。そん
別に
な、
いいじゃんって。
そう、当たり前じゃん、みたいな。なんでそんなこと真剣に考えてるみたいな。 思ってたんだけど、今なんか、ああ、なんかあの時そう感じてた気持ち、ちょっとわかるなーみたいな、思ってて。だから何っていう話でもないんだけどさ、年齢なのか、なんか他の文化に触れるとかなのか、なんかまとめようがちょっとむずいんだけど、なんか経験して、まあ、もちろん良かった面、悪かった面あるが、船出をするのは、なんか、意外な宝物が見つかるかも、というのを、
そうです
リ
ね。
スナーに伝え、
はい。
唯一伝えられることかな。
はい。そうですね。
僕にとっ
なん
て
か、
は、
はい。
なんか見たことがない種類の宝が意外にあった。それが大収穫だった。
カナダ。
うん。
ワーホリまとめ。
はい。
そうですね。なんかでも、多分、タラレバさんの周りの人も多分そうですし。聞いてる方も同じことを思ってると思うんですけど、めっ
は
ちゃ変わったなみたいな。
い。ええー、やっぱり、そうだよね。
でも180度人間が変わったなっていう、なんか思うんで、まあそれがタラヤワさんはすごくカナダが合ってたっていうところもあると思うんですけど、
やっぱ変わったよ
まあ
ね。
なんかね、僕自身もなんかちょっと多少こう、なんて言うんだろうな、僕もなんか頑張んなきゃなって思うところはありましたね。
それ
タ
は、
レバさんがいろいろ、まあ、なんていうんですか、船出をしてるのを見て。
僕の航路はおすすめしないけ
は
ど、
い。
船旅に出るの はお
そうです
す
ね、
め
全員
し
が
たね。
全員、今すぐワーホリ、取ってカナダ行けなんては言えないですけど。
なんかね、大破してる船とかもあるから、全 然。
はい、はい。
数ヶ月で会わないとかも全然マジでめちゃくちゃあるし、仕事見つかんないとかもめちゃくちゃあるから、僕も金マジでなくなったし、だから全部の船出がいいとは思わないが、そう、変わった、僕は変わったで、なんか悪い感じでかぶれた感じじゃない気がしてて、
そうっすね。
なんかそう、おすすめ、なんて言えばいいんだろう、なんかね、ちょっとまとめらんないな。まあ、まとめる話でもないんでしょうね。僕の勝手な、
ま
ああ
、はい。
れなん
な
で。
んで、まあ、まずは、パン職
う
人になっ
わ
て、
ー、マジで考えたくない、そこ、
オー
今。
ストラリアに行って、カナダに行ってか分かんないですけど。
いやー、もう普通に日本に居続けるかもしんないしね、このまま。
まあ、それはそれでいいんじゃないですか。
そ
なん
う
か
だ
やっぱり、
ね。
それは、その道もあると思いますし。
まあ、こっちでも、ちょくちょく日本人じゃない人と会ってたり、なんかそっちも試してます、今、本当に。
そうですね、そっち路線もあると思うし。
今、カナダから帰ってきて、数人会ったりしてるんでね。ちょっとその話も別でしたいと思いますね。はい。ご視聴ありがとうございました。
ありがとうございました。前髪ゲリラジオでは、ふつおた、テーマ、質問、一緒に喋ろうを募集しております。ちょっともう一回いきますね。
はい。
前髪ゲイラジオでは、ふつおた、テーマ、質問、一緒に喋ろうを募集しております。概要欄のフォーム、またはハッシュタグ、前髪ゲイラジオでツイートお願いします。番組の X は、MAEGAMIGAY です。よければフォローお願いします。それでは皆さん、良い前髪ライフを。
どんな髪ライフを。